サンキュー達夫プレゼンツ二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫、国井作也、松崎勝利でお送りします。
悪の花第一話やばかった件。
悪の花
ございますよ。
見たよ。これあのまだ1話だけですね、はい、放送されたのは、あの雨が降っておりまして、第1話放送
時に大雨でしたね。大雨
すごかったですね。
ブツブツ途切れませんでしたか。
もうちょっと仕事疲れて寝てたんですよ、はい、まあ撮っといたからいいやと。ただあまりの雨で雨音で目覚めたで、じゃあなんか撮ったから見てみようと思ったら悪の話でした。
そう、
運命的なものを感じましたね。
運命ですね。
今日はあの松崎くんも来てくれてますけれども。
はい、松崎です。
ずるいよな。
主役の方ですよね。
いやいやいやいや、
ほぼ主演でしたよね。
第1話で目立っちゃってましたけど、
まあまあ、でもすごく素晴らしかったですよ。まあ、松崎くん素晴らしかった。
あ、本当ですか、
うん、
存在感があったね。
いや、国さんどうでしたか。まず見てみて、
うん、いや僕面白かったですよ。うん、だ原作を読んでいないので、
はいはい、そういう方もいるでしょう、うん、それでいいと思います。
そのだけの判断になりますけど、うん、正直でも1話見た後で怖ーって思いましたね。
怖かった
ね。だから長浜の意図しているところだと結構ホラー寄りにこう演出的に作っているのかしらっていうのはちょっとあって、うんうん、ゾクゾク来ましたね。
なるほど、
うん、
いやー僕はね、やっぱあの原作の漫画も結構好きなんですよ。
うん、あれ男性なんですか。
そうなんです、
原作男性なんだ。
別冊少年マガジンっていうね、あの進撃の巨人とかも連載してるところです。
あ、なるほど。
女子楽とかもそうですよね。
そう、
あ
この間ねだから進撃の巨人のね伊佐山先生ねインタビューしたじゃないですか、うん、ET で。でその時にやっぱ僕はあの一軍に行けなかった。
そう、あの雑誌時代がみんなそうだからぜひ読んでくれっていう話されてたん で、 で、ね、で悪の花 の、 あのエンドロール見てたら、うん、あ同じ雑誌なの
か な、
なんか分かると思って。
まあその講談社やるじゃんみたいなところがあるんですよね。
驚いた。
でまずあの作品をまたアニメ化しようって言い出したキングレコード。
キングレコードが言い出したんですか。
売れないでしょこれ。
すごいよね。
まず、
う
ん、それがまずすごいんですよ。中西さんっていう人がね、
はい、
でその中西さんが誰に発注したかっていう話です。これが長浜博なわけ。
直で行ったんだもん。
直でです。
長浜しかいないっていう感じだったんだねじゃあ、
うん、でなんだったら長浜さん一回断ってますからね。
あね、
うん、実写でやってくれって言ったらしいです。
ああなるほどね。でもそれは分かる。
でいろいろな経緯があってやることになり、うん、もうまあ今回のねロトスコープっていう、まあはい、手法がね、まあ、かなりあの注目を浴びてるわけなんです、
う
ん、
実写でまず同じ絵を撮って、はい、その上から、はい、そのアニメというか絵にしていくという作業の手法だよね。まあ、
これやるとしたらこの手法なんだろうというところで結局結論づいて、まあ僕らはもうその撮ってる過程は知らないわけですよ、うん、まあ、松崎はね、はい、もうクルーとして参加してましたけど、
実写を撮ってました、
ね、そうだよね、うん、
はい。
で、まあ、まあ言うたら原作ファン敵に回すことっていうのはもう当然織り込み済みなわけじゃないですか。
あ、でも原作読みとしてはいかがでした。
だってキャラ違うもん。
あ、全く違うの。
全然違います。
全然違う。
あ、そこまでやってるんだ。
だから
全然違うというか、まあ、もう本当に、うん、
寄せてるけど、はい、佐伯中村っていうのは、うん、基本漫画の顔なんで。
ああ、
だけど、
そうなんだ。
それ実際の実写の役者さんの顔をもうトレースしてますから、
うん、
ロトスコーで。だからもう全然違いますよ。
あ、そうなんだ。
っていうところでいくと、まあ、まずあの原作の女の子を好きな人たちはなんだこれっていう、うん、いやこう
ふざけんなってなりかね
ない
ね。
本当になります
し、うん、見た目を好きな人は、
まあ、そうだよね。まあそうだよ、
うん、
で、まあ、作画とか好きな人にしても、
うんう
ん、なんでこれ可愛くないのと。
こんだけ可愛いですけど、ね、
こんだけ動いててなんで、うん、あ、記号じゃないのと。要は俺らが知ってる、
う
ん、
まあそうだよね、う
ん、もっと JPEG 感欲しいんですけど、
目大きくって髪飾りつけてっていうのと、まあ全く違うもんね。
そうなんです。でもっと言うと、まあ1話、
うん、
まあ、いわゆる今のアニメのね、
うん、
主流の1話の作り方を全て否定してる、うん、言うたら、うん、まずオープニングですよ。
あー、はい、
オープニングキャラが一人も出てこない、
うん、
ね、普通だったらこういう女の子出てきますとか 一人一人紹介するようなオープニングでございます、うん、でとっても売り線のね、まあ、例えば声優さんの曲使ったりとか、
う
ん、あると思います、うん、で本編の BGM だって、まあ、ちょっとおしゃれな BGM になると思いますけども、うんほとんどがピアノと不気味な音で構成する
いやあれが俺ででもよかった、好きだねあれ。
で大体一話ってセリフをね、まあ、キャラクターとかの説明も込みで、
いやもうするんですよ。
すごい情報量じゃない
ですか。多いんで
しょうがないですよね、はい、
ですけどまあセリフの少ないこと、
少なかった、
まあ、風景ですよ言っても、うん、まあ喋ってるんですけど、まあ、風景として撮ってるみたいな、
うんうん、
でエンディング、うん、まあ、もはやあのトラウマですよ、ね、何ですかノイズですよ
あの曲な、一回聴いたらもう
怖い、
耳にしか離れないよ
そうなんですよ。
で赤と白でしょ文字がもうさ
全然燃えない、
怖ーと思って。
オープニングもエンディングもキャラクターの絵が一切出てこない、
来ない。
あの辺のね潔さというか、いやこれは来たなと思ってさ、
これだから普通に行けば次週以降主人公が猟奇殺人鬼にならなきゃおかしい展開ですよ、
うん、
言
う
たら
あのテイストだとね。
まあ僕はもう度肝を抜かれまして、うん、なんでロトスコープなのか、まあいろいろ理由はあると思うんですけど、うん、はい、まず田舎のね、地方の、さびれたあの看板の感じ。
さびれて、もうすごかったね。
塩ね、
うん、塩の看板、
タバコ塩
あ
の標識の折れ曲がった感 じ、
しかも標識もあれ多分でっかいトラックが擦ったんでしょうね下の方も若干めくってる
そう
だ
よね。
あの錆びた鉄の感じあれっていうのが本当に絶望的なこう繰り返される日常というか、うん、倦怠な毎日みたいなものを、で結構同じカット対応するわけですよ。
そうなんかさ、もう人がいなくなった駐車場の前を通る彼をさ、駐車場越しに撮って
さ、そうなんですよ、
もうあ
たまんない、
怖たまらんよだれ出るわ俺
俺はやっぱあれですね、電線ですね。
あ、電線、
ね、電線感すごく素晴らしかったです。
素晴らしい
ね、
電線って田舎の象徴
で
ありますから、
ね、あれアニメだったら電線あっても1本2本でございます。
そうなんだよね、
リアルにそこを入れてきまして、まあだからそういう背景の質感が、うん、まあ本当にこう抜け出したい日常というか絶望的な日常なんで、うん、中村っていうキャラクターがね、
うん、
クソ虫がって先生に言うところっていうのは、はい、すごいカタルシスがある。
怖かったよね、あれマジ怖かった。
ヒロインじゃなくてもヒーローですから、うん、みんながもう固まるっていう、うん、ただまあ唯一あくびをしてたのが松崎くんだった、
ね、
山田っていうキャラクターなわけ
だ。面白い、松崎のオンもオフも多少知ってるじゃないですか。
いや僕ら知ってますよ、
ロトスコープってやつなんでしょうね、動いてる時に引きの意味でさ、もう動き方が松崎くんなのうわ松崎くんだこれみたいな、
歩きからだけでも運動神経の悪さが分かる
ああいうので出るんだよね。あれが欲しかったってことなんでしょ
う、ね、そういうことなんですね。
長浜さんね、
人間がいかにこう無駄な動きが多いか
そこが面白いんですよ。
これだから全部実写で撮ったものを、まあ、作家の島村さんとかが全部トレースして、うん、このキャラこういう感じでって一応ね決めて、
うん、
で原画さんに指示を出して、
うん、
出てきた原画全部直してみたいなことをやってるわけですよ、うん、まあもうそっちの方がより絶望的だよっていうぐらいの、だから二度手間ですよ。
そうだよ、
そう
だってもう実写でそのままやったっていいじゃないって話だ
よね一回ロケしたやつをね、うん、ですけどやっぱあの質感っていうのはちょっと納得しました、
うん。
そしてあの今のアニメーションの売る手法すべてをね、
うん、
こう否定するような一話の出だし、よくよく見ると何も起こってないっていうね、
うん、そうですよ。でもなんか起こりそうだなって思わせる手法がすごい。
体操着が落ちるだけですから、
うん、
まあやばかったです
ね。一番喋ってるの僕ですから
ね。いやそうよ、
そうだよね、
松崎すげえよかった、本当いいガス抜きになってたよ、
うん、リアルだったもんだ、
リアルだ。
あの女子高女子が着替えてるとこ覗けねえかなって、あの飛び方がさまあ運動神経のない人に高くてリアルで最高でしたよ。
そこ見ていただけたのはありがたかった
です、うん、もうでもなんかねこうなんていうんですかね、あボードレールを読みながら、うん、先にテスト終わった後こう雲を見てる感じとかね、
うん、
部屋で一人でボードレール読みながらこう宇宙を感じる瞬間とか、ね、
でその後にさ好きな女の子のことを思い出すじゃん、
思い出して、
ね、あのリアルさがさで最初、まあ、普通に甘酸っぱい感じの女の子のポートレートなんだけど、
うん、
やっぱりその後体操着とかさちょっと性的な匂いが出てくるじゃん、 あのね、ギリギリ感というかリアル感がね、いや、たまらない。
そのそのトリップの途中に、母親が、早くお風呂入りなさい。
あのリアル。
そう。あの瞬間、母親に殺意を抱
いた。いやいや、君だけだろ、みたいな。
これね、あの、俺ほんと思い出したの、俺中学校の時は、ほんとああいう中学生でしたよ。まあ、中村も佐伯もいなかったですからね、僕も男子校でしたから、まあ、よくよく考えたら、ほんとこれからハーレムルート入るな、あのアニメってちょっと僕思うんですけど、学校行っても気になる女の子もいないわけですよ、僕なんかは。
まあ、男子校だとしょうがないね。
だ毎日僕はあの漱石とか百景を読みながら、どうやって母親を殺すかっていうことしか考えてなかった
そうです。はい、そうね、デリケートなもの、どう詰めばいいんだろうな。
まあ、そうなんですけど。はいはいはい、まあだから、これはみんなに語りかけてじゃなくても、俺に作られたアニメだっていうぐらいやっぱ思った。
俺そういうのもね、あると、あの、途中でだから、悪の花っていうのが象徴的なさ、あそこだけないものなんだけど、花が咲くっていう描写があるじゃない。最初、ザワザワザワザワザワって入ってきて、なんだろうってなるんだけど。
真っ黒クロスケかと思いました。
そう。発見で見てたからさ、あんな生き物いたでしょ。タイミング悪いな、みたいな思ったんだけど。
そうだよ。
そう、あの目が開くみたいな感じのがさ、だこれが悪の花っていうので、それが自意識みたいな感じのものなのか、これからどうなってるのかわからないけど、それが開いていくあの恐怖感。
こっち向いてくる
だろう。そうだよね。だ俺ね、ちょっと、あの、長浜さんのことこれ悪く言うわけじゃなくて、作品でちょっと似てるなと思ったのが、これ12、3年ぐらい前にね、シリアルエクスプレメ、ペリメンツレインっていう作品があったんですよ。はい、脚本が小中さんで、監督が中村さんという方で、はいはいはい、最近だとゴーストハウントとか、やっぱね、はいはいはい、ホラーっぽいの書くんですよ。で、そのレインっていうのも、基本中学生の女の子が主人公なんですけど、はい、その街歩いてて電線見てると、っていう音だけとか見てると何が起こってるわけじゃないですよ。こっち怖いんですよ、うん、
怖い。
なんだかな。でもあれさ、レインの場合は最終的には何かが大きなものがその世界を見ているっていうような構造があったのね、うんうん、だそれも踏まえてみるとこれも悪の花っていう何かわからないものがお前を見ているみたいなところで、ああいう描き方導入部になるのかしらと思ったのよ。
僕はね、なんでカットが小津安二郎カットなのかと、
うん、あ、下からちょっとこう見て
る、下から、ね、
全部そうだよね。
だからあれはなんかこう街に咲いているそういう悪の花の視点なのかなとすら思ったんです。ただまあみんなが通ってるその場所っていうのは上からちょっとあの撮影してたりとかもするんで、まあ、あの商店街、さびれた商店街のあの夜になると灯るライトの感じとか
怖いね。いいよね。だあのあれロトスコープだからなのかな。普通にさ、あの通学で通ってるじゃない、うん、カメラ定点なんですよ。だから固定して動いてないけど、あのなんだろう、すれ違っていく男の子女の子たちは徐々に徐々にピンボケするんだよね。でスッて消えるって、俺あれはなんかすごいと思ったのよ。アニメではあんまり見られないはずなんだよ、あれ。
確かに。
あ、うわ、すごい。なんかピンボケしてフレームアウトしたと思ってさ。
俺は、太ってる女の子がいたのがすごい衝撃だ。太ってる女の子がいると思って。
リアルだよね。
リアルだね。
そう。
で、なんだったら太ってる友達もいるわけ。うん、主人公の隣に。
はい。
松崎くんですよ、山田。
そう、は
い。ですけど、あれやっぱアニメーションだと、うん、ああいうキャラってやっぱいじめられるか、いじめっ子に回るか、どっちかじゃないですか。うんでもいいやつなんですよ。
普通なんだよ、ね、
そう、
ナチュラルなんですよ。
ちょっと主人公茶化すけど、じゃあなーとかいう仲間感ある、う
ん
う
ん、いじめるわけじゃない、お前本ばっかり読んでよ、いじめるわけじゃないんだよね、
う
ん、
ちょっと BL 感すら叩けて
る。早いわ
そういう作品なのかなって思った。
あ、
ただ、まあ、これ本当誤解なきように言っときますけどね、うんうん、僕らコンビでちょっと若干映り込んでるわけ。
映ってた、
はい、これはちょっと言わして。
うん、
ああ、どうですか。
まあ、中にはね、あ、じゃあ結局なんかこう仲良し内閣じゃないかとかね、お友達内閣なんじゃないかっていう人いると思います。その通りです。
いやいやいやいや、
あのね、
何を言おうとしてたんですか。
言うたら、その芸人とかタレントを使う予算なんかもうないわけ。
まあそうだよね、
そもそもが二度手間だから、うん、
そうただでさえ、うん、そう
だね。だからこうちょっとテレビの中でネタやってる感じっていうのとか、うん、あとクラスにいるエキストラ、辰夫なんとかならんかと。
足飛びくんの名前があったりしたらそういうことなの。
足飛びくんはだから松崎の
僕経由で。
あ、そうなんだ。
クラスメイトなんとかならんか。
僕らには7月の周り段階、5月か、去年の5月かな、ゴールデンウィークぐらいか。
いや、でも7月、8月ぐらいです。
身長170センチ未満で、
あーなるほど、
の人で、うんうんうん、何月何日からまああのもうほぼボランティア
ボランティアになりますけど
来れる人いませんか、
あいいな、
で、あのじゃあお前とお前行ってこいみたいな感じで行って、うん、そこでがっつり撮影したわけだよね。
そうです、
群馬で。
あ素晴らしいな。
やってで僕らは僕らでもただ普通に事務所のライブを撮影しに行っていいです
か。それも群馬の方で、
じゃあそれは新宿でやってる
事務所のライブ、
うちの事務所のライブ、ただカメラが入っただけ。
でもさ、その後にあれを見ていたお父さんが面白いな、
そう
あれ気遣いだぞ、
そうだ
それにそんなことそうだったのか、
主人公ガン無視だからね
ブルトン、あれいやあれもだからリアルでいいよね、あの主人公のジャージの裾のダルダルのとかもうさ、あこれたまらんかったよ。
牛乳早く飲みなさいって言われる母親に殺意
殺意なんでみんな殺意なんだ
よなんだろう、いやお父さんがさ、だからテレビに映っててネタやってる、うんうん、まあ、人がいて、うん、お父さんが笑ってるから、うん、まあ、僕らだっていうのはなんとなく分かるんですけど、うんうんうん、まあ、あの別にそんな深い意味ないですっていうのはちょっと弁明させていただいて、僕もどういう扱いされるか全然知らなかったんでね、うんうんうん、
まあ、普通にだからテレビを見ている今の家族の団らんまでいかないけどリビングの風景
なん、日常ですね、
日常だよね。
いやこれでもね、あの本当にオタクを試す作品だなとちょっと思うんですけど、うん、松崎さんどうなんですか、ハーレムアニメ大好きな松崎さん
ハーレムアニメ大好き
な、まあ、出演者だからなかなか言えないと思うんですよ、まあ、
松崎さんも今や JPEG になった身ですから、
あそうだよ、まあ、羨ましいよな
二次元が好きで二次元になってしまった、
なりました、
お前まで俺を置いていくのか
そうですよ、
メガネかけちゃうよ俺。
そうですよ。どうなんですか松崎さん。まあもう、まあ、ちょっと冷静な気持ちで見れないかもしれないですけどね。
テレビで自分の出演していたアニメが出
る。今松崎さんの口から原作レイプっていう言葉が出てくるんじゃないかと僕はもうヒヤヒヤ
してますけど。怖いです。
はい。
なんでしょうね。いやだからその最近のアニメのその髪の毛の色だとかがやっぱりそのキャラの個性とかだったりするのがやっぱり一切ない、そのリアルな感じっていうのは、うん、やっぱり僕らにしたら衝撃ですし、の受け止め方がちょっと分かんないんですよ。だから皆さんより先に僕第1話ちょっと見させていただいたんですけれども、初めて見た時もうなんて感想言えばいいのか分からなくて、何なんですかこれは、アニメなんですかこれはって言って、
なるほどなるほど、
ただなんかすごいのは分かると、
もう俺とにかくもう好きだね、あの映画もう悲しいじゃん、
僕も好きですね、
全編悲しいじゃん、まあ重いけどね、
うん、
重いけど、
いやだからこそなんかいや次見たくなるんですよ、分からないから、なんか起こりそうみたいなところあるじゃない、
俺だからもう昨日のオンエアから今日まで5、6回見たよもうエンディング入るとことか最高じゃない、ちょうど目が開くとこ最高じゃん、
ね、ちょっと大きくなってエンディング、
で、
あれもさ、だからさ、
怖い曲が
通常のパターンで考えたらあれ誰の服なのかっていうの説明するんですよセリフで、うん、あれもないじゃない、うん、あれがいいよね、なん何か落ちたみたいなところで、
さえきって書いてあるだけだ
もん、そうでもなんか開くみたいなさ、うん、うわそれは盗むよな、
1話でだから何が起こったかって言ったら好きな子の体操着が落ちるのを目撃した
ってダメなんですよ、
何も起こってない、
この後何
もわからない、ただもうあの映像のもうなんていうの、悲しさっていうのがたまんなくいいですよ、
あれいいよね、
これがだからどれくらい売れるかですよね、
なあ
俺もサントラも買う準備できてますけどね、
ああはいはいはい、
ただやっぱこれが本当放浪息子みたいなセールスだと僕はちょっと悲しい、
難しいな、あでもこれはだからテストなんじゃない、試されてるわけですよ、
試されてるかな、
うん、
いやいい作品だけど、うん、気持ち悪いとかいい作品だけど、うん、DVD 買うのちょっととか、
うん、
いい作品だけど重いとか、
うん、
それだとねこうどうなんだろうっていうの正直あります、
その辺がね、でもこれは俺1枚2枚買っていくっていうよりは俺最後まで見て決めたいっていうのもあるけどね、これはね、
そうだね、
最後いや本当にだってどうなるか読めないんだもんこれ、うん、みたいな、
なるほどね、
で漫画はまだ連載されてるわけでしょ、
されてます、
楽しみですよ、
熱文字。
松崎さんどうですか。
いや、あ、その実際に僕その撮影して、群馬で撮影して、でまあアフレコも参加させてもらって、いろいろ僕はその途中経過、出来上がっていく工程みたいなのをいろいろ見せてもらったりとかしてるんですよ。背景が出来上がりました。背景何ですかこれは。これデジタルじゃないです、アナログですって言ったらバカじゃないのですかっつって、
すごい
よ。でこのカット、この背景ワンシーンしか出てこないですよねっつって、ああそうだね、それも全部手書きで書いたんですか。うん、書いた。なんだこれは。
中村がさ、クソ虫がって言った後、はい、ちょっと顔のアップになるじゃん。
なる。
あそこ原画長山さん描いたって言ってたから。
ああ、まあもうこだわりなのかな。じゃ俺が必ず、
もうね、それぐらいみんな忙しいんだと思う。
ああなるほどね。
だし、なんか普通にトレスをして、まあ実写をトレスして描いてても、あのちょっと可愛くならない、似ない。
うん。
で、その現場にいた長浜さんが描くと、うん、ちゃんとその実際撮った時の中村さんに似てる感じになる。だからリアルとリアリティってやっぱり違うんですよね。リアルをなぞってもちゃんとリアリティある感じにはならない。
ならない
よね。そこは現場を知ってる人間が描く。
どうなんですかねこれ本当に。
いやー、だからね、お話、映像もすごい、もうすごいとしか言いようがなかったけどね。
緊張感ありますよね。
緊張感はある。だから細かいところをね、そのここが書き込みすごかったっていうのは分かりやすい言い方だけになってしまうのは、まだ1話しか見てないから、ね、うん、その辺のだから、そのリアリティとリアルっていうののどこでこう見せていくかっていう意図もあるんでしょう。だ、 それもちょこっと達夫君から編集長から話を聞いてたんで、長浜さんがどう考えてるのかって、こっちは正座して見てたっていうのもあるから、正座してない人たちが見た時にあれドキッ、多分そこ狙ってるはずだよ。ドキッとさせるっていうさ。
そうですよ。
あとアフレコ現場だと、クラスメート役の、人たちとかが、うん、まあ、ガヤというか、まあ、ざわざわしてるシーンとかも撮るんですけど、そこでやっぱりその 音響監督さんからやっぱダメ出しが来まして、うん、アニメ声になりすぎてると。
ああ、はいはい。
だからもうちょっと自然な感じでやってくれと、うん、そうしないと、群馬のあの桐生の、うん、あの寂れた街の感覚が出ないからっていうんで、うん、そこに結構手こずった第1話ではありましたね。
ああ、なるほど。
はい、
まあ、今後の方向性を決定づける回ですからね。
うん、学校の教室の中で喋ってる、ちょっと声が響いてる感じもものすごくこだわってるよね、あれね。
そうですね。
そうだよね。
はい。
普通じゃないよね、あれね、多分ね。
普通じゃないです。
うん、聞いてて分かったけど。
俺、中村が、呼ばれて、先生に呼ばれて立ち上がる時の椅子が床に擦れる音さ、
細かいわ。
あの音だけ若干他の人より低いのよ。
あ、
最高だったら何度も俺繰り返して最高ですけどね、これ本当。いや、関わってる人たちはみんな、うん、絶対いい作品になってると思ってるはずだ。
いや、絶対思いますよ。
まあ、これは全然そのゼロの気持ちで見てる人がどういう気持ちなのかっていうのをね、俺すごい知りたいな。
うん、やっぱ次見たくなるようにっていう
ものだと
思いますよね。どうしてもそれが今までのアニメ的なロジックで言うと、謎の何かが起こって何、えっはっってここで終わるっていうのがどうしても多くなっちゃうんですけど、それだとあの作品には全く合わない、そぐわないじゃない。多分長浜さんってできちゃうんだろうけど、あえてそれはしない。でも日常で次どうやったらこの怠惰な日常を次見たいって客観の人たちに見せさせるのかっていうところじゃないですかね。
そうですよ
ね。そういう意味ではやっぱすごいと思いましたね。
どれだけ人のハートつかめるんですかね。だって見た、次回予告の次の CM も恋愛リプレイでしたよ。あのギャップ
な。
いや、そうは言ってもだって俺イモだって見たし、うん、レッドデータガールも見たし、うん、まあもう大好きなアニメいっぱいやってますよ今。
CM 入った時ちょっと安心しました、
ね。安心しました。
ちょっと、はい、普通のアニメやっぱこうだよねって今。
なんか家に帰ってきたみたいな感じあったよね。そう、ああみたいな。
いや、だからさ、ストレスのかかる作品って売れない傾向あるじゃない。
うん、ある。悲しいね。
だからこれは本当に今のアニメの売り方のフォーマット全部否定してるやつなんで、うん、僕はもう。テロに近い作品かなと思うんで、うん、
もしかも全く我々とは違うアニメを見ていない世代に向けてるっていうのが、
そうだよ、
もうそこはいいっていうところ。
いや、だから映像に興味ある人とかね、
うん、
うん、アニメユーザーじゃなく
と思う。あれはでも映像としてすごい語られると思う。
見ちゃった人がどれぐらい刺さるの。でも確実に刺さるじゃん。
刺さるでしょ。
刺さりますよ。
ああいうのって絶対欲しいっていう人は買うじゃん。
いる、絶対いる。
その分母がどれくらいいるのか、
そこなんだよね。
ね、
多くはないっていう風には見られてるけどね。
そこが本当に楽しみだね。
うん、あれ、ああいうのもだからさ、ゴールデンとかね、本当はね。
ゴールデン、ゴールデン、子供泣くわ。
7時台にさ、
いや、子供泣くわ。
悪の花 Z ぐらいでさ、もう、どうだお前らみたいな。
こんな、あんな怖い一つ目構造見たことないから、うん、子供たち。
でもあれはこう心に残って何かこう悪い意味じゃなく残る作品だと思うんですよ。
いやもうだって一回見たらもうみんなクソ虫がと花がさいたよはもうみんな覚える、うん、
覚えるでしょ。
意外となんかキャッチフレーズ持ってるんですよね、
う
ん、
いや何をやってるかよくわからないけど、あの映像の凄さもだから昔で言うとキューブリックの作品だって2001年見たってわからないんですよ、どう見たって。でもなんか映像がすごいんだよっていう声は残るわけじゃない。多分こうそういう部分でもあるとは思いますけどね。そこの意味でもその情報コントロールっていうモブシーンでもキャラが動いてて、動きだけじゃなくてさ、だから最初のあのメガネをかけてる子が歩いてるんですよ。だ最初だから漫画的に顔は目は見えないんですよ。ちょっとこっち向いてメガネ直した瞬間にメガネ目が一瞬見えるみたいな、ああいうのがあるとさ痺れるよね。今までなかったよこういうのみたいなさ。
大注目作品ですね。
これはねすごいと思いました。注目してたけどもっと注目したくなりました。
あ、今期は多いね。
多い。
これまた
面白そうなの多い。いつもだけど
明日ミキシャを呼んでね全部見てみたの件
全部やります。
今回もやりますか。
あれもちろん、
あれ本当にあの本当に倒れるくらい辛いんです
か。だから分担しましょう。分担しましょう。
一個一個もちょっと短くなっちゃうんですね。ね、
放送回も一回にまとめますから。
まとまります。
まとまりますかね。まとまんないですよ。今期だってだって
そうそう多いですよ。いやそうです。40本あったとして、うん、1本1分で40分でしょ。だからもうそれは無理なんで、
うん、
1人5つあげるとかそういう感じにしましょう。う
ん、ああ。
5つでも結構難しいよ今期。だって進撃の巨人もあるし。
ああはいはい。前回ね、ちょっと、あの、放送収録時期に合わなかった。俺、あの、だって、直球表題ロボットアニメの話はし
た
よ。あれがもう俺の萌えパターンで、今もうちょっとね、おじさんたまらんって思って
る。ね、なるほど、なるほど。まあまあ、でも、ひとまずは、うん、こう悪の花の熱量がね、
ちょっとね、
悪の花特集でござい
ます。うん、他にない、ね、
ない。
ない。
ああいうの待ってた。
熱文字。
編集講義でございます、
はい、
意外とこの3人初めてかね。松崎そうだよ
ね。僕は初めてですね。
そうですね、
はい、改めまして松崎編集委員でございます。
よろしくお願いします。
どうも松崎と申します。
でテレビで見てますよ。
JPEG 二次元の松崎です。
そうですよね。
かっこ優しい雨ですから
ね
ちゃんと書いてくれました。
まあそういうわけでね、はい、どうですか熱量と文字数聞いてくれてますか松崎君は。
ああ聞いてますよ聞いてます、はい、それこそ、後輩の足止めが出てた。あ
そうですね、
はい、あの今期のアニメを、ね、全部見るっていう。
足止め編集局員はすごいよね。
すごいですね。
全部見てるもんね。
そうですね。
俺かなわねえと思います。
足止め君いなかったらアイマーミー見てなかった。キューティクルタンテも見てなかった。
俺もジャイロゼッタ見てなかったかもしれない。
あいつすごいよ、ね、
すごい。
だから改めて足止めを呼んで全部見てどうだったかっていう話もちょっと聞いてみたいなっていうのを
やりたいよね。まあ、あとカーズさんっていうね、
はい、
カーズさんね、
萌え豚がいました
ね。いい豚っぷりでしたね。
いい
かっこよかったですよ。
まあ、このね熱量と文字数、
はい、
読者投稿コーナーというかね、全国の記者からの投稿コーナーでなかったんです。
はい、
まあ、感想は随時募集しました、
はいはい、
ちょっと1個ぐらい作ろうかなと思って。
おーコーナ
ーブヒブっていうのを作りました。
ブヒブ
ブヒブっていう部活。
前から読んでもブヒブ、後ろから読んでもブヒブ、
うん、これはもう単純に妄想のコーナーです。
ブヒっていいわけです、ね、
最近あなたがブヒったバカバカしい妄想を教えてください。
ああいいね。
長さは問いません。
う
う、採用されやすい長さというものはありますが、長さは問いません。
あと放送されるってことを前提に皆さん考えてください。
もう送ってきてほしいだけなら、
まあまあね。まあ、あまりにもエロすぎてもちょっとダメなん
だ。そうですね。
まあ、あくまでね、良識の範囲内で。
そうですね。
まあ、妄想。最近何か妄想しましたか？
あ、僕しました。
はい。
先ほど出ましたけど、直球表題ロボットアニメ。
ロボットアニメ。
あれ、ロボットなんですよ。うん、ただもう燃えてしまうんですよ。うん、加藤と藤井と、その森に、
はい。よかったですね。
でね、加藤がね、もうね、なんかね、ネタの中で押すんですよ。押すなよ押すなよって時に押すのが笑いになるらしいわって押すんですよ。で、加藤も一生懸命押して、その後疲れて、3人こう、ね、寝っ転がるんですね。その時に寝っ転がってる時に、加藤だけこう足を、膝を立てて、こうちょっと内股で寝てたのを見て、僕は性的に興奮しました。
性的にね。
相手ロボットなんですけど、あって思いました。あ、ブヒって言いましたね。
ブヒって言
い
ました。まあ、だからそういう最近一番自分がブヒって思ったこととか、あるいは妄想でもいいです。あのこういう状況でこういうシチュエーションで誰々にこうされましたブヒっていうのをいただければなと思います、
はいはい。
まあ、あとはあの同人音楽かけてくださいという人もいたらメールください、はい。あとは普通のお便り結構ね、サイコパス面白い件
来ましたね。あとね、たくさんね、ご意見がね。
窓マギの次に何見せれば
いいか。ああ、それ
いいか。これ結構みんな悩んでるみたいですね。
相当
そういうシチュエーションあるんだね。
いやいや、
やっぱり、ね、
悩みます悩みますよ。
相当いろんなメール来たんで、はい、ちょっと次回はそれ集中的にご紹介したいなと思いますので、いいですね。はい、もし何か短いのであれば、はい、ハッシュタグ熱文字とかでいただければなと思います。というわけでね、あとは何かお知らせありますか？
いや大丈夫です。
大丈夫ですか？
まあ、僕はアニメ悪の花を見てください。
あ、もうなんか勝ち組の始めたら羨ましい。置いていかないでよもう。
いやいやいや、はい、というわけで、
はい、
よろしかったらまた聞いてください。水曜日の講師でございます。サンキュー達夫、国井作也、松崎勝利の出演でございました。それではまた来週。